ご理解第55節。賃を取ってする仕事は若い時には頼んでもくれるが、年を取っては頼んでくれぬ。新人は年が寄るほど位がつくものじゃ。新人をすれば一年一年ありがとうなってくる。おかげおかげの新人ではありがたい心は育たない。本心の玉を磨くことが新人だと悟って新人すれば、自然とありがたくもなれ、新人の位もついてくる。今日は少し厳しいことをいただきました。今日のご理解にもあります。ありがたくなると。新人をすれば一年一年ありがとうなってくる。また、本心の玉を磨くことが新人だと悟って新人すれば自然とありがたくもなれ。という、このありがたくなるということ。新人はありがたくなる稽古だと教えてくださいます。師匠はそれこそ日本一ありがたい私になろうと目指されました。そのありがたいということなのですけれども、今日はただ自分よがりのありがたいではダメだというようなことをいただきました。ありがたいと言ってもいろいろありますね。何がありがたいのか。自分よがりのありがたさではダメなのだということなのですね。それは自己満足的なありがたさとでも言うのかもしれません。そういうありがたいをどれほどありがたい、ありがたいと言っても、それでは天地に通わないのだと。そのありがたいが天地に通う、いわば神様のお心に通うありがたいでなければならないということなのですね。まあどういうことかと申しますと、まあ例えて言えば、親が一生懸命子供のためにと思って働きます。そして子供に少しでもいい教育を受けさせたい、勉強をしてもらいたいと思って、まあ身を粉にして一生懸命に働く。そして例えば子供にまあお金を500円なら500円、さあこれでノートを買ってきなさい、鉛筆を買ってきなさい、そして一生懸命勉強をしなさいと言って渡したといたしましょうか。で子供がそのお金を持って、勉強道具を買いに行く。ところがその途中にお菓子屋さんがあったり、おもちゃ屋さんがある。それで、自分の昔から欲しがっていたそのおもちゃが、そこに売ってあった。で、その、今、勉強道具を買ってきなさいと渡されたそのお金でちょうど買えるわけですね。ですから、子供はその、おもちゃを買って帰るわけです。まあ子供としてはその日頃欲しかったおもちゃが買えるのですから、まあ買えたのですから、まあ有頂天ですね。こんなにありがたいことはない。ありがたいですよね。さあそれで親の気持ちとしてはどうだろうか。親は子供に勉強してほしいと 思い、その勉強道具を買ってほしいと思ってお金を渡した。ところが子供はそのお金で勉強道具を買わずに、今まで欲しかったそのおもちゃを買ってしまった。子供のありがたさ、子供の喜びはどちらの方が大きいのでしょうかね。おそらく勉強道具を買う喜びよりか、今まで欲しかったおもちゃをが買えたそのことの喜び、そのことのありがたさの方が大きいのではないでしょうかね。子供が、ああ、おもちゃが買えた、おもちゃが買えた、と、ああ、ありがたい、ありがたいと言っている。しかし、そのありがたさは、親には通わないのですね。親としては、まあ、なんでそんなものを買って、ということになるのではないでしょうかね。ですから、私どもが、ただ、ありがたい、ありがたい、と言っておればそれでよいのかというと、そうではないということなのですね。まあある意味大変厳しい話かもしれませんけれども、ただ単にありがたくなればよいというのではないということなのです。それが天地に通う神様のお心に通うありがたさでなければならないということなのですね。もう、もし子供が自分の欲しいおもちゃを買った。まあ次からは親としては、あ、これはこの子供にお金を持たせるわけにはいかんな。自分の好きなのしか買わないな。で、自分の好きなのを買ってありがたいありがたいと言っているな。これじゃあもうこの子にお金を持たせるわけにはいかないということになってしまうかもしれませんね。あるいは、ああこの次は私もついてって一緒に買わなくちゃいけないということになるかもしれませんね。それは親の心がわからない、いわば自分よがりのありがたさだけに浸っているからですね。そういうありがたさではいけないというのです。ありがたいと言っても、その質が、を問われるわけですね。天地に通う、神様のお心に通う、神様も喜んでくださる私どものありがたさでなければならない。ただ単に私どもが欲しいものが手に入ったからそれでありがたいといったありがたさでは天地には通わないということですね。神様も喜んでくださり、私どもも喜びだといったようなありがたさを追求しなければならないということですね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。